ザ・サンバ。
はい、どうも。
はい、
また野外で。
野外で、
うん、懐かしの
東京、うん、国立東京外国語大学、
うん、
跡地西ヶ原校舎キャンパス、うん、跡地。
はい、みんなの公園だっけ。
そう、なんか防災公園のね、うん、になって、この立体的な、
うん、
こう校舎から崖が下にあって、崖の下がグラウンドになってると、
うん、まあ面影もないけどね、
うん、
あ、まあその坂の形状だけだけど、
う
ん、
そうね、
まあ我々がこうね、初めてブラジルに行こうとか行ったとか、なんかそういうことを、
そう、ね、
わちゃわちゃやってた場所という30年ぐらい前に。
いや、入学して何年
なん？俺はだから90年入学かな。
ん？
91年ブラジルだから。
そうだね、90年入学で。するとちょうど
もう30年経っちゃった、
ね。31年目、
うん。そうだね。いや、
ちょうど31年前にじゃあ俺もコッキーと会ったってことだね、ここでね。
そうね。
あの辺にサークル棟があって、
ああ今立派なマンションになっちゃってるね。
ああ
素敵な。
そうね、サンバを好きになったのもこの場所という、
うん、
最初にね。
いやいや、どうですか。
いや、どうも、
ああ
どうもこうもね。
ちょっとすごい鳩が寄ってきたね。鳩、こんなに鳩、ちょっと鳩
そうね、
うん、
まあ、ちょうどなんか偶然というか、この外来の場所にいいんだけどね、
はい、
最近面白いことがあって、
ほう、
あの古本屋行くの好きなんだね、
うん、
古本屋行くと大体本買っちゃうんだけど、
まあね、
何も決めないで行くわけ、
うん、
するとなんか面白いものに出会ったりすることが多いんだけど、
うんうん、
その時もね、フラッと古本屋に入ったの、
うん、
したらなんかあんまり面白いものがなくて出会えなかったんだけど、うん、帰り際に、
うん、
ふっと目に入ったものが赤瀬川源平の本。
あれ、その人なんだっけ
俺も赤瀬川源平は全然あの、
うん、
自分のフェバレットとかそういう興味を持ってないんだけども、
うん、
名前がなんせ似てるでしょ、
うん、赤、
やっぱ自分の名前に近いものを目に入るとさ、
ドキッとするよ、
ね、ドキッとしてバッと目が止まるでしょ、
うん、
赤瀬川源平の本は真っ赤だったんだけど背表紙がね、
はあ、
でもその隣を見たのよ、
うん、
したら、
うん、
なんとこの本があって。
なんすか、持参。
この本、ロドルゲスさんの書いた日本語小文典。
はあ、あ、池上先生じゃん。
そうなの。で、それを翻訳した人が、
はあ、
池上峰夫先生、
うん、
僕らの時の教授なんだけども。
あら、すごい偶然という。
すごい偶然なのよ。その赤瀬川源平の隣に、うん、この日本語小文典っていうのがあって、
うん、
僕らの大学の教授だった人なんだけども、
が訳した。
そう。でもこれをまた訳したものがさ、
うん、
オタクすぎてさ、
はい、
震えるほどの。
イエズス会宣教師ロドリゲスのお話。
もう信長とか秀吉とか家康に対して、
うん、
ポルトガル語で通訳をしてた、日本語通訳してた人なんだよ。
は
あ。それを池上先生が訳してるっていう異常なオタクさを秘めた本で、
ちょっと待って、その宣教師の人が、
うん、
の言葉を日本語に訳した人がいるわけだよね。
そう、
その人の話。
そう、宣教師、日本に滞在してる宣教師は日本語喋らないから、
うん、
このロドリゲスっていう人が、
うんうん、
日本語とその宣教師の間の
間
入ってるポルトガル人ね。だからその人がどうやったら日本語を勉強したらいいかっていうのを書いてる本が、
うん、 だいぶ
太くすぎるでしょ。
来てるね。それいつ頃出された本なの？
俺らが大学中ぐらい。
じゃあ俺らの授業アホな学生に教えながら、
そう、
先生がしこしこそういうのを仕込んでたわけ、
ね、そうなのよ。だから当時俺なんかもう全然ポルトガル語にそんな興味なかったから、
うん、まあ、特にあの授業は文学結構多かったからね。
そう、どうも授業面白くないと思って、
うん、
まあ、唯一面白いと思ったのは池上先生の授業はまあ面白いと思ったんだけど、
うん、
でもなんとなくそのポルトガル語自体に絶望してたから、
うん、
面白くね、先生教えるっていう才能がない、うん、教師に教わることの不幸さを感じてたわけ。
あ、まさかの大学の私で先生をディスるとか。
そう、でも大学っていうのはそういうもんじゃなくて、
うん、
自分で勉強する場所であって、
うん、
高校生までは先生がいいか悪いか大きかったんだけど、
はい、まあ、
本当は大学は、
うん、
の先生は、
うん、
お前らに教えるために俺はここにいるんじゃないっていうわけじゃん。
そうだね、
研究 したくて大学にいるわけじゃん、
うん、仮の姿だよね先生、
うん、なんかそういうの気づかなくてさ、
うん、
なんか全く人に教えようっていう情熱がない人たちに教わるっていうことに本当に絶望してた、う
ん、あ、まあ少なからずみんなそう思ってたんだろうけど、まあほとんどの人はまあ諦めてるよねそこに関しては、
ね、俺はまだ子供だったんだね、
うん、
でも結局大学もさ、うん、4年生になってさ、
うん、
あの卒業も音楽の仕事してたし、
うん、
もうはいはい卒業したいわと思ってたんだよ、
はいはい、
うん、したらなんと留年とか言って、
うん、あれ池上先生に落とされてなかった
そうなのいや俺もう腹立って、
うん、
もう全然興味ねえから、
うん、
早く出せ、早く卒業させてくれよ、もう大学の、
うん、
もうポルトガル語にはもう全く興味ないし、うん、俺はまあ音楽ミュージシャンとしてやっていくから、
うん、
もう出してくれと思って講義に行ったの、先生の部屋に、
はいはい、そこだね、
ちょうどこの目の前ぐらいのところ、うん、先生の部屋に入ってさ、
うん、
いや僕は何で落とすんですか、
うん、
何で落とすんですかって言った、すごい俺は怒って、
うん、
もう卒業させてくれたっていいじゃないですかって言って、うん、たら先生は超屈託のない笑顔でもう一度やればいいじゃんとかって言われたわけ
まあ
俺もうすごいもうキョトンとして、
はいはい
は
い、
俺はなんかその屈辱感と、
うん、
あのなんて意地悪なんだろうっていう怒りで、
うん、
先生のところに乗り込んだの
でそ
したら先生は全然、
うん、
そういうお前はテストできなかったどうしようもないやつだとかそういう視点じゃなく、
うん、
非常にこう同志を見るような目で、
もう一年やれば
いやもう一年やればいいじゃないとかって言われていや俺もさ、うん、あの昔のもう一年やってんだよとか言って、あの人も別に4年間で出たわけじゃない、
あ、先生は
先生もね、
あ、何の、うん、何の話だって感じだけどね、そ
うそう、もう1年やってけよぐらいな、
はあ、
まるで居酒屋出るときに、うん、もう一杯飲んでけよっていうぐらいな軽さで、
はいはい、
もう1年やれよって言われて、俺もあまりに違う角度からのあれだったから、うん、何の、うん、わそういうもんですかねと。
ああ、まあそれでまあ納得して帰った。
それで納得して帰った。
納得はしないか。
納得してないけど、でももう一年やって、
うん、
やめちゃおうかと思ったんだけど。
それが通算何年目？ 6 年目？ 5 年目？
もう1年生2回やってたから。
はいはい、はい。
1、2、3、4で卒業としようとしたら。
その最後に4で。
もう一回4やれっていう。
なるほどね。だから1、2、3、4、4だから6年目やれよと言われたわけ
です、ね、そうなんだよ、だからそこで
もうおかわり2回目だけどね、
そうおかわり1回目だったらコッキーと一緒に卒業できたんだけど
そうね
2回やっちゃったからさ、だから本当まあポルトガル語に一番興味なかっ た人が、まあ、サンバやって、
うん、
で未だにこのシコシコ辞書引いたりしてるわけ、
うんはいはい、
もう32年目になりますけど、
うん、池上先生とまあ似たようなことやって
る。そう、しかもその辞書はまた日本で今ある中で一番権威の高い池上先生が書いた辞書なんだけど、なんかその古本屋でも、ああ俺に見つけてもらうためにここにあったのかっていう、
ちょっとすごい偶然だよね。
すごい劣等生だった自分に対して、もう亡くなってる池上先生の本が赤瀬川源平の隣に、しかも上下巻で、上下巻俺も両方買ったよ。上下、
あの赤瀬川先生の本は買ったの？
買ってない。いやなんかその池上先生になんかこう、うん、少しこう、認められたような、
うん、
ここに来てこの先生俺にまだメッセージ残すかっていう、なんかちょっと軽く感動っていうか、スピリチュアルな
もの感じざる
を得ない、ね、パワーを感じざるを得なかった、うん、なんかこの本
は、
しかもオタクすぎるんだよ、うん、このロドリゲスっていうその1600年ぐらいに生きてた人がさ、うん、書いた本を訳すってこともすごいんだけど、
うん、
またこのロドリゲスっていう人がさ、
うん、
日本語どう勉強したらいいかっていうことをめっちゃオタクに書いてんだよ、
はいはい、その人自身がね。
だけど今2000年代を生きる僕らから見て、
うん、
ロドリゲスはちょっとも劣ってないわけ、
はいはいはい、
全く正しいこと言ってて、
うん、
でも俺らはその1600年にロドリゲスが残してるこう勉強しろよっていうところから全然進化してないのよ。
ああ、そのノウハウっていうかメソッド、メソッドか。
今俺らが知ってることは当然分かってる。
はあ。
だから言葉を
500年経って、
500年経っても全く進化してない。
確か。
外国語を習得するってことに関して。そこにも、まあ、感動と、
うん、
いやーがっかりっていうかさ、
うん、
そこから考え及べばさ、
うん、
一人の音楽家がさ、
うん、
人生の中にできることっていうのは限られてて、
まあそうだね。
でその上に盛ることってあんまできないんだよね。
あ、
別にベートーベンの上に誰かが盛ってるってわけじゃないと思うんだ。
あ、
カルトーラの上にさ、
うん、
カルトーラはカルトーラでおしまいでさ、
うん、
それの上を盛ってるような気になってても全然盛ってなくて、
うん、
だから人が一生でできることっていうのはまあ何十年かの中で一生懸命伸ばしてるわけでさ、うん、
なるほど。まあうまいことまあ紡がれるっていうパターンがあるとしてね、その引き継がれる
っていう、そうジャンルもあると思うのね。その科学とかちょっとそんなような感じでさ、
うん、
またまっさらな知識から電池とか電球とかそういうのを開発してるわけじゃないじゃん、
うん、積み重ねだよね。
でも音楽とかその語学っていうのは、うん、全く多少辞書が素敵になったり、
うん、
なんか iPhone とかで、
うん、
携帯で簡単に言葉が調べられるようになるけど、
うん、
それって大した進化じゃないんだよね。あの言葉を日本人でなくちゃいけないものがポルトガル語を学ぶときにさ、
うん、
ブラジル人になっちゃうことはできるけど、日本人でありながら、
うん、
ブラジル人の言うことを分かるっていうのは結構難しい、
うん、
その人の上に立てないなぁと思って。
なるほど。
そうで、まあ、まあ僕の大好きなさ、大好きっていうかそのなんか葛飾北斎先生もさ、
うん、
90歳もまで生きたくせにさ、
うん、
あと5年、10年、いやあと5年あれば本物の絵が描けたのにって思ったっていうさ、う
ん、
で言ったっていうんだけどさ、まあでも北斎の後はまた誰かがまたゼロから、
うん、
やるしかなくて、まあ、俺らの語学、いまだに俺がしこしここう辞書を30年も経ってもまだ辞書を調べて引いてるっていうさ、
うん、
このしょぼさっていうのは、まあ、みんなもまたそう感じるんだろうなっていうか、音楽もそうじゃん。
そうだね。
だからまあ 精一杯やるしかないなっていうのを、あとまあ池上先生、俺なんかまだやってるよっていうさ、こう思ったんだよね。まあ、
うん、
桜の季節も近づいて、
そうね、
そろそろ動きも忙しくなってくる、
うん、あ、
キャンプイン
野球ですか。
はい、
もうオープン戦やっててね、
あ、
もう開幕直前だよね。
オープン戦っていうのは練習試合、うん、
練習試合っていうのはお客が入らないやつよね。
オープン戦はまだ成績に関係ないよね。
あ、関係ないけど、うん、オープン戦と練習試合は多分オープン戦は客が入るんだよ。
なるほど。
で、練習試合は無観、あの、もともと
無観客で試合やったりするの、プロ野球選手
結構やるよね。
あ、そうなんだ。
でも今はもうね、興行としてオープン戦にしちゃってお客入れて、うん、っていうのがメインなんじゃないかな。
まあ、ブラジルで言えば今の遠征用みたいなね。
はいはい、そうそうそう、
必ずお客さんからちゃんとお金取って練習するってやつだよね。
公開練習、
公開半分、まあそこで多少ね、
うん、
お金も稼ぐっていう、
うん、そうね。
どうですか、国旗のチームの方は。
いやー、全てがうまくいってどうかなるかどうかぐらいの、
うん、
結構難しいよね。もうまあ俺はカープ好きだけど、カープだけじゃなくて、
うん、
外国人選手は入ってこれないんだよね。
はあ、その問題。
そう。だから来てない人いっぱいいるよね。で、それを当てにしてたチームはさ、
方程式が崩れる。
そうそう、もうちょっと選手の段取りがつかないみたいなところもあるよね。
なんで入ってこれないの？
やっぱあれよ、
コロナで。
うん。だから。大変なんじゃないの、今年は。今年も。
じゃあ、日本人ばっかりで勝負していくっていう。
それはそれで面白いけどね。
ねえ、盛り上がるよね。
あまあ、徐々に入ってくるのかな、どうなんだろうね。まあ、ね、
その選手も、年俸が減るのかね、年俸が。
どういう契約になってんのかね。
その人にしてもいれば、野球したい。けど俺のせいじゃないだろう、いけないのはっていうね。
ギャラは発生すね、うん、不可抗力みたいになっちゃうのかな、うん、よく分からんけど。
今年の注目選手は誰なんすか、カープの。
カープ注目、俺は一般的にはね、
うん、
その新外国人みたいなのを注目してるけど。
そうなんだ、
うん、一般的にはね。
あ、一般的にね。
一般的にはいる、来れた人もいるのよ。
あ、そうな
の。そう、俺的にはね、
うん、
新人を注目してますよ。
あ、新人、
その控えの選手。
あ、
俺が昔沖縄でキャンプ、二軍のキャンプ見に行った時にしごかれてたやつがついに一軍に上がってきて。
ああ、
そうなの。
ファン冥利に尽きるね。
そうそうそう、俺が
育てたぐらいのね。
そう、
厳しい目線で。
何もしないけど。ただ俺が見た時にもう泥だらけになって、期待抜かれてたやつがどうやら今年は一軍開幕スタートして
る。おお、そうなんだ。
すごい、3年目かな。
なんちゅう選手
やん。ハツキってやつ。
あ、
ちっちゃい、100、俺より背ちっちゃいだろうね。
あ、そう、
うん、
内野、外野。
内野。
あ、
うん、菊池っているでしょ。
うん、いるいる、有名だよ。
あいつの後釜にしたいっていう感じだった。
あ、なるほどね、
うん、だからみんなにしごかれて、まあ可愛がられてるみたいだけど。
なるほど。
まあそういうのが楽しみだよね。
なるほど。
なんか勝て勝てっていうんじゃなくて、だんだん、どうなの、この感じって。リオのカーニバルファンとかもそういう人いるじゃない。
ああ、その勝て勝てって、
勝て勝てじゃなくなっちゃってるじゃない。
ああ、
好き、
そうね、
細かくなって話が、
うんうんうん、
自分のひいきのチームが勝てばそれで OK じゃ ないじゃない。
はいはいはいはい。それはそうだね、
うんうん、まあ俺もよう知らんけど、
うんうんうん、 バランサの開幕はどうですか。
そうね、
バランサの開幕
あの、うん、カフェユ
ー、カフェユー
は4月の終わりだもんね。
4月の終わりね
とか言ってさ、もう一月ちょいだもんね
そうなんだよ、
うん、
どうなんだよ。
まあ一応そこだよね、
開幕ね、うん、まだ今年一回もライブやってないもんね。
ライブはやってないね。
あ、まあライブばっかじゃないけどね。
そう、どうなんだろう。まあ配信ライブみたいなのも定着 したのかしてないのか。
そうだね、
うん、やってる人はね、定期的にその配信と観客入れる、うん、観客、
うん、
お客さん入れるのと並行みたいなね、やられてる人もいらっしゃるよね。
まあ俺ら的にはあんまり得意なラインじゃないよね。
そうなの、
ね、やっぱ人がいてなんぼっつうとかあるから、
うん、うん、そうだね。
だからまあサンバで言えばよ、うん、なんかそういう風に配信して楽しそうなふりしてるサンバのやつとか嘘くさいなっていつも思ってるけどね。
でもブラジルも結構配信やってるでしょ今。まあどうなの、今ちょっと映ったのかな。
やったりしてるけど、うん、まあ、あんま楽しくなさそうだよね。
まあ
まあふざけるところは例えば、うん、ゲスト同士で楽しくやるとかそういう感じだよね。あ、テレビカメラがひたすら自分を追ってるところで楽しそうに歌ってる場合嘘くせえなと思っちゃう。
まあちょっと演出入るよね。
そうそう、だから楽しくなさそうだとちょっとホッとすんだよね。
まあ言ってたね、そういうこと
をね。あ、こいつ、やっぱりそうだなと思ってる。ふんどし金太郎がいかにもつまんなそうにやってて、ちょっとホッとするっていうかさ、
あ、
そういう演技力なくてよかったと思っちゃう。
はいはい。そこまで、まあ、ある意味正直ってこと
ですね。そうそう。そこまで芸能界とかそういう、勝負ずに、浸りきってなくて、うん、なんかよかったなって。ナイスって思っちゃう。
まあ来たるべくね、
うん、
まあライブとかまたねできるようになれば。
そうですね、何とも言えないんだよね。
お知らせしていきたいと思いますけど、
はい
ね、
やっていきましょうか。
はい、
はい、
バランサのザ・サンバ。